30ページよりトピックス。轟和夫さんが受賞されました。春の叙勲瑞宝草稿賞。轟和夫さん、西ふるさとは昭和51年4月に東京都豊島区立池袋中学校に赴任した後、県内の小中学校でご活躍されました。平成12年4月に比企郡吉見町立北小学校長、平成16年4月に熊谷市立三尻中学校長となり、平成23年3月に町立小布施間中学校長として退職されるまで35年の長きにわたり学校教育に専念されました。また平成26年12月から令和3年3月まで寄居町教育委員会教育長として町の教育行政の推進に尽力されました。今回の受賞について、受賞の新聞を見た知人や教え子たちからお祝いの連絡をもらい、驚きとともに賞の大きさを改めて実感しました。この受賞は皆さんに協力をいただいたおかげだと思っています、と話してくれました。加藤京子さんが受賞されました。春の叙勲瑞宝草稿賞。加藤京子さん、ヨードロックは昭和57年から看護師として埼玉療育園に勤務され、平成21年からは同法人の障害者支援施設山場と寄居で勤務されました。令和2年に定年退職された後も最前線で看護業務に取り組むなど、多年にわたり障害者福祉の増進に寄与されています。新型コロナウイルス対策では施設内接種の実現に尽力されました。今回の受賞について、このような賞をいただけたのも利用者や保護者の皆様、一緒に働く職員の皆様、関係各位のおかげであり、深く感謝申し上げます。これからも微力ながら障害者支援に取り組んでまいります、と話してくれました。内田圭介さんが受賞されました。危険業務従事者叙勲瑞宝草稿賞。内田圭介さん、竹町は昭和43年4月に埼玉県警察官に任命されました。浦和警察署を振り出しに県下13所属で奮励され、平成22年に退官されました。在職中は機動隊、要人警護、さらには災害対策活動に従事されるなど、県内の治安維持に尽力されました。今回の受賞について、警察活動にご協力いただいた県民の皆様をはじめ、上司先輩からの指導などによりこのような栄誉に預かることができました。また家族の理解と支援には心から感謝しております。今後は体調に留意し、地域の安全安心への活動に努めてまいります、と話してくれました。相馬貞夫さんが受賞されました。高齢者叙勲瑞宝草稿賞。相馬貞夫さん、折原上郷は昭和32年4月に北足立郡三笹村立三笹中学校現戸田市に赴任されました。その後町立寄居小学校や町立城南中学校などで勤務され、平成2年4月に大里村立一田小学校長現熊谷市となり、平成7年3月に町立折原小学校長として退職されるまで38年の長きにわたり学校教育に専念されました。今回の受賞について、このような栄誉に預かることができ大変嬉しくありがたく思っております。今回の受賞にあたり、地域の皆様、先輩同僚、そして家族に感謝しています、と話してくれました。31ページ木崎則之さんが受賞されました。春の叙勲瑞宝炭鉱賞。木崎則之さん、高野巣は昭和48年に松坂屋建材株式会社に入社されました。働く上で必要とされる技能の習得レベルを評価する技能検定に携わり、平成18年からは技能検定委員を務められ、 職業能力の開発及び向上に奮励されています。今回の受賞について、このような栄誉に預かることができ身に余る光栄です。これもひとえに関係者の皆様のお力添えあってのことです。また支えてくれた家族にも感謝しています。今後も健康に留意し、建設業界や地域に貢献できるよう精進していきますと話してくれました。池田忠代さんが受賞されました。危険業務従事者叙勲瑞宝炭鉱賞。池田忠代さん用土11区は昭和44年に川口市消防理員として奉職され、建物などの立ち入り検査や部隊を指揮する指揮隊などを歴任し、平成21年に退職されました。退職後も救命講習に2年間携わるなど、地域住民の生命や財産を守るため尽力されました。今回の受賞について、家族をはじめ関係する皆様のおかげでこのような賞をいただくことができました。今までお力添えいただいた皆様に感謝申し上げます。今後は精進を重ね、地域社会に貢献していきたいと思いますと話してくれました。東英二さんが受賞されました。危険業務従事者叙勲瑞宝炭鉱賞。東英二さん、山崎は昭和49年4月に東京都消防理員として奉職され、平成27年に退職されるまでの間、7消防署に勤務されました。立川消防署では大隊長として消防活動の指揮を執るなど、都民の生命や財産を守るため尽力されました。現在は道路委員としてご活躍されています。今回の受賞について、この度の受賞は身に余る光栄と感謝しております。長年にわたりご指導いただいた先輩、同僚、後輩はもちろん、家族の協力あってのものです。今後はこの栄誉に恥じることのないよう精進し、地域のために尽力してまいりますと話してくれました。寄居町グラウンドゴルフ大会開催。熱戦となった計32ホール。町では5月12日に寄居運動公園で第21回寄居町グラウンドゴルフ大会を感染症対策を講じた上で開催しました。3年ぶりの開催となった今大会は、天気にも恵まれ、鮮やかな緑の中で和気あいあいとプレーを楽しむことができました。参加した方は、毎年楽しみにしていた大会だったので、参加できて嬉しかったです。いつもよりもいいスコアを出すことができたので、今後も練習に励みます。これからもグラウンドゴルフで健康増進に努めていきたいです、と話してくれました。32ページ、小布島中学校校舎リニューアルへ。小布島中学校校舎大規模改修、設計業務を実施します。小布島中学校の校舎は、昭和42年に建築された旧校舎、東側の校舎と、昭和60年に建築された新校舎、西側の校舎があります。旧校舎は、町内の学校施設の中で最も築年数が経過しているため、老朽化対策が課題となっています。町では、令和3年度に、小布島中学校の耐力度調査を実施しました。調査の結果、1、構造耐力、2、健全度、3、立地条件の3項目からなる耐力度は、国の基準を上回っていました。コンクリートの劣化はありますが、改修工事を行うことで、引き続き利用できる建物状態であることを確認しました。この結果に基づき、建物の長寿命化と教育環境の早期改善を図るため、小布島中学校校舎の大規模改修にかかる事業に着手します。今年度は、地域の方々との対話などによる調整を図りながら、設計業務を実施し、改修工事に向けた準備を進めていきます。アイデアを募集しました。町では、小布島小中学校の児童・生徒及び保護者、小布島中学校の教職員、 小布島地区の住民の方を対象として、校舎の大規模改修にかかるアイディアを募集しました。44人の方々から139件のアイディアが集まり、内訳は次の通りです。アイディアの内訳、校舎全体 25%、35件、トイレ 24%、33件、施設 20%、28件、教室 7%、10件、備品 7%、9件、その他 17%、24件。各内訳で多かったアイディア、校舎全体、木質化、水道の自動水洗、防犯カメラなど、トイレ、きれいに、洋式便器、多目的トイレなど、施設、多目的ホール、自主学習室、連絡通路など、教室、広めに、ICT 教育機材の備え付けなど、備品、ロッカー、下駄箱を大きくなど、その他、体育館に冷暖房設備、ナイター設備など、皆さんからいただいたアイディアを活かし、教育環境の改善に向け、設計業務を進めていきます。ご協力ありがとうございました。問い合わせ、教育総務課、電話 581-2121、内線511、人口、5月1日の町人口、32,527人、男、16,196人、女、16,331人、世帯数、14,887世帯、4月中の動き、出生16人、死亡39人、転入197人、転出109人。
広報より6月号終わります。令和4年6月1日発行。発行、寄居町。編集、総務課。郵便番号 369-1292。埼玉県大里郡寄居町大和座寄居 1180-1。電話 048-581-2121。ファックス 048-581-5100。朗読は寄居の会です。